聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第18章1節から8節、新約聖書143ページです。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。以上です。今朝からルカによる福音書の第18章に入ります。この18章の1節から14節には祈りについての、主イエスの2つの例え話が記されています。このルカによる福音書は祈りを強調している福音書だと言えるでありましょう。何より、主イエスの祈る姿を繰り返して描いています。5章の15節16節にはこうあります。しかしイエスの噂はますます広まったので大勢の群衆が教えを聞いたり病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。主はしばしば人々から退いて祈りの時を持たれました。十二弟子を選ぶ際にも祈って世を明かされたと記されています。一人で祈ること、また弟子たちと共に祈るために山に登られるということもありました。そして十字架につけられる直前にはオリーブ山でひざまずいて祈りを捧げられた姿というものが聖書に描かれています。また主はご自身が祈りの方であられただけではなく祈りについて教えられたお方でもありました。11章の1節から13節には祈りについてのまとまった教えが記されています。イエス様はそこで主の祈りを弟子たちに教えられ、さらには例えを用いて熱心に祈ることの大切さということを教えられました。11章の5節から8節にある例えと今朝学びます18章の2節から5節の例えにはある類似点があるというふうに考えることができます。さて18章の1節にはこうあります。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ここで2節以下で語られる例え話の意図というものが明確にされています。それは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためでありました。気を落とさずにと訳されている部分は疲れないでという意味です。祈ることに飽きてしまわないで、怠惰にならないで、サボらないでという意味です。祈ることに疲れてしまう、飽きてしまう、 それで怠惰になってしまう。そういうことが私たちにはあるのではないかと思います。集中して祈り続けるということは、これはたやすいことではありません。また祈ってもなかなか神様が聞いてくださらないように感じるということもまたあるのではないかと思います。私は以前園田教会で牧師をしていました。その際、私を本当に支えてくださった長老に、山本栄一長老という方がいらっしゃいました。関西学院大学の経済学部の先生であった方ですけれども、ある意味で私は山本長老のおかげで牧師として成長することができたという面があります。その山本長老がこんなことを私に言われたことを覚えています。自分はなかなか祈りに集中することができない、長く祈ることができない、それができるかできないかが牧師と信徒の違いではないか。それを聞いたとき、私は心の中でですね、いや牧師も同じですよというふうに答えました。牧師だから本当に祈りに集中できるわけではありません。取りなしのために祈らなければならない、また長く祈る人になりたいという、そういう願いは強いかもしれません。しかし祈れない弱さというものは同じなのです。私たちは祈ることにおける弱さを持っています。祈ることに疲れてしまう弱さ、そして怠惰になってしまう弱さがあります。イエス様はそのような私たちの現実をよくご存知です。今日の御言葉は、そのような弱さを持つ私たちに対して主イエスが語っておられる御言葉だと言えます。例え話は2節から始まります。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいました。イスラエルにおいて裁判官が建てられる歴史というのは、かなり古くに遡ることができます。申命記の一章には、モーセが裁判官を立てる記事が記されています。聞いてくだされば結構ですが、一章の16節17節、私はその時あなたたちの裁判人に命じた。同胞の間に立って言い分をよく聞き、同胞間の問題であれ、希留者との間の問題であれ、正しく裁きなさい。裁判にあたって偏り見ることがあってはならない。身分の上下を問わず、等しく事情を聞くべきである。人の顔色を伺ってはならない。裁判は神に属することだからである。イスラエル共同体の中で、裁判官の任務は、この民の間に発生した問題を裁いて、平和を確立するということでありました。彼らには苦情を公平かつ公正に聞くという責任がありました。また歴代史下の19章には、ユダの王ヨシャファト王が裁判官を立てた際に語った言葉が記されています。これも聞いてくだされば結構ですが、歴代史下19章の6節7節、彼は裁判官に言った。人のためではなく、主のために裁くのだから、自分が何をすべきかよく考えなさい。裁きを下すとき、主があなたたちと共にいてくださるように、今主への恐れがあなたたちにあるように、注意深く裁きなさい。私たちの神、主のもとには、不正も偏見も収賄もない。このように裁判官に求められたのは、神への恐れと人を公正公平に扱うということでした。で、このような旧約聖書が示す基準に照らして考えれば、この2節に登場する裁判官、これは全くの不適格だと言えます。裁判官に求められたのは、神を恐れることと 人を公平公正に扱うということです。しかしこの裁判官は神を恐れず、人を人とも思わない、そういう人物でありました。裁判官として根本的な問題を抱えている、そういう人物であったわけです。で、この人を人とも思わないと訳されている部分はですね、恥じることを知らないということです。彼は恥知らずなのです。自分の言動が人々にどのように受け取られるかということに無頓着なのです。人間にあまり関心がない、人からどう思われるかに関心がない、人に敬意を表することもない、まことに横柄な権力意識を持って自分のことだけを考えている、そういう人物だということです。もう一人の登場人物がヤモメです。古代社会において孤児と希隆者と並んで社会で最も弱い立場にあったのがヤモメでありました。そして旧約聖書の律法はこのヤモメを保護する規定を定めています。聞いてくだされば結構ですが、申命記の24章の17節18節にはこうあります。希隆者や孤児の権利を歪めてはならない。家父の着物を質に取ってはならない。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。家父ヤモメにとってですね、着物というのはもう最後の最後の財産です。それを質にとってはならない。経済的にはそれが正しいことであったとしても、ヤモメの最後の財産を奪い取って追い詰めてはならないという規定です。この申命記の24章は続いてこの希隆者、孤児、家父を保護する規定を定めています。畑で穀物を借り入れるとき、ひとたば畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは希隆者、孤児、家父のものとしなさい。オリーブの実を打ち落とすときは後で枝をくまなく探してはならない。それは希隆者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは後で摘み尽くしてはならない。それは希隆者、孤児、家父のものとしなさい。徹底的に刈り尽くす、徹底的に摘み尽くすのではなくて残しておくのです。最も弱い者たちのために残しておく、これが神の律法の定めていることです。しかし神の律法が定めていたことがそのまま実行に移されていたわけではありません。社会が腐敗すればこうした規定も当然無視されます。そうなれば弱者たちは追い詰められざるを得ません。ここに登場する家父はまさに追い詰められていました。彼女は裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていました。古代社会では女性が公的な裁判所に自ら出頭するということはなかったそうです。普通は代わりの男性が出頭して訴えてくれました。しかし彼女には自分のために裁判所に出頭してくれるような男性がいませんでした。男性の家族がなかったということかもしれません。自分の代わりにかばってくれる人がいない、保護者がいないのです。このヤモメの姿はまさにですね、最も無力な人間の姿を描いています。社会的に最も弱い立場であり、さらに保護者もいない、裁判官に取り入るために使うことができるような賄賂もですね、そういう賄賂に使うようなお金ももちろんない。彼女は何かの争いに巻き込まれて損失を負ったようです。それで全てを失ったのかもしれません。ですから正しい裁きをしてくれるようにと 裁判官に訴えました。相手を裁いて私を守ってくださいとありますけれども、要するに私の正しさを裁判で明らかにしてくださいということです。きっちり裁いてくださいということです。彼女のところに来ては、裁判官のところに来てはとありますけれども、ここの動詞は過去の継続的な行為を表すものです。彼女は繰り返して繰り返してやってきた、そして繰り返して訴え続けたということです。では裁判官の反応はどうだったでしょうか。4節によれば、裁判官は取り合おうとはしませんでした。彼女の訴えを聞こうとはしませんでした。その理由は特に記されていませんけれども、文脈からすればですね、この裁判官が神を恐れず人を人とも思わない裁判官であったからということでありましょう。不正な裁判官なのですから、やもめの裁きなどには何の関心もありません。裁いても自分の利益は全くありません。ですから相手にする気にはならないのです。しかしやもめにとってはもうここしか突破口がありませんでした。裁判官に自らの正しさを認めてもらうしかないのです。そこにしか希望がないのです。ですから諦めませんでした。繰り返して裁判官のもとに行き、繰り返して訴えたのです。その中で裁判官の中に変化が起こりました。4節の後半から5節に裁判官の独白の言葉が記されていますが、その中で彼が裁判をしてあげることを決めたことが語られています。自分は神などを恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくて構わないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。裁判官は二つの理由でやもめの希望に応じることにしました。理由の第一は、やもめがうるさくて構わないからです。何度も来て繰り返して訴えるのです。もうそれがうるさくて構いませんでした。煩わしくて仕方がありませんでした。面倒で構わないために彼女の希望を聞いてあげることにした。これが第一の理由です。第二の理由は、放っておくとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いないと感じたことです。この散々な目に遭わすと訳されている部分はですね、この目の下のクマを意味する語を動詞にしたものです。ですから直訳すればですね、目の下にクマができるようなことをするに違いない。彼女が私の目の下にクマができるようなことをするに違いないということです。彼女によって裁判官の目の下にクマができるというのはどういうことでしょうか。二つの可能性があります。一つは、やもめがしょっちゅうやってきて、もうそれによってですね、裁判官の休息、安眠が妨げられて、もう疲れ果てて目の下にクマができたという場合、これが一つですね。で、もう一つの可能性はより過激なものです。で、この動詞には叩くとか殴るというそういう意味もありますので、このやもめに叩かれてですね、あるいは殴られてですね、目の下にクマができる、そういう意味であるかもしれません。このやもめは大変な決心をして裁判官のもとに来ていました。 もうそれを邪険に扱っていればですね、最後には本当に彼女は手に負えないようなことをするかもしれない、手に負えないようなことになるかもしれない、まあ、五節の私を散々な目に遭わすに違いないというのはそういう意味です。裁判官は彼女に、まあ、ある、まあ、恐怖さえ感じるようになっているわけです。不正な裁判官がやや怯えているわけですね。このやもめの態度は本当に激しいものでした。彼女は決しておしとやかではありません、上品ではありません、つつましさというものはそこにはありません。裁判官は彼女が本当に煩わしく、またダメージを与えられるということを恐れるほどになりました。それほどにこのやもめは必死だったのです。裁判官は何か心変わりして態度を変えたのではありません。これまでの自分の不正なあり方をですね、悔い改めて、そして態度を変えたというのではありません。彼が正しい裁判をすることにしたのは神のためでも人のためでもありません、社会正義のためでもありません。それはただ自分のためでありました。もうこのやもめが煩わしいからです。また彼女を助けなければ自分が困ることになりかねないからです。その意味でこの裁判官はどこまでも利己的でした。正義に基づいてではなく、利己的な立場から裁判をするようになった。こうして例え話はこの裁判官の独白で終わっています。そしてイエス様は続けて言われました。6節、この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。イエス様はこの不正な裁判官の言うこと、それを熟慮するようにと言われました。私たちはここから一体何を聞き取ったらよいのでしょうか。イエス様はこの例えをですね、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために語られました。祈りについて教えるために語られました。この例えは祈りについて一体私たちに何を教えているのでしょうか。二つのことがあります。一つは、祈る相手は、相手であるお方は、どのような方であるのか。もう一つは、いかに祈るのかということです。そして、前者のことを裁判官を例にして語り、後者のことをやもめを例にして教えておられます。まず裁判官に注目してみましょう。この裁判官と対比されているのが誠の神様です。この裁判官は不正な裁判官でした。神を恐れず、人を人とも思わないような裁判官でした。自分の利益しか考えない人物でした。しかしその彼がやもめのために正しい裁判をすることにしたのです。それはなぜでしょうか。それはそうしないと自分が困ることになるからでした。やもめが煩わしく、自分の生活さえ脅かされる恐れがあったからでした。ですから彼は自分のためにこの裁判をすることにしたのです。邪悪な裁判官であった彼がこうしてやもめのために正しい裁判をすることにしたのです。この裁判官と誠の神様は大きく異なります。そして不正な裁判官でさえ正しい裁判をすることがあるならば、誠の神様はどうなのでしょうか。誠の神様は正義と公正の神です。社会的弱者を憐れむようにと律法でお命じになられた神様です。 その神が弱い者たちのために進んで正義を行われないということがあるでしょうか。正義の神が神の民の正しさを弁護してくださらないということがあるでしょうか。あるはずはありません。不正な裁判官でさえ正しいことをすることがあるならば、まして真の裁判官である神が進んで正義を行われないはずはない。私たちはまさにその方に祈るのです。正義と公正の神、弱者を憐れんでくださる神様に私たちは祈るのです。ではやもめに注目したらどうでしょうか。その場合は特に祈りについての教訓となります。やもめの特徴は熱心さ、しつこさ、激しさでした。熱心さ、しつこさ、激しさです。切実な、絶え間ない、真剣な願いがついに不正な裁判官を動かしました。やもめでさえ不正な裁判官を動かすことができました。ならば、選ばれた人たちならばどうなのかとイエス様は言われます。7節、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。選ばれた人たち、神の民の祈りを神様がいつまでも放っておかれることは決してありません。不正な裁判官はやもめの願いをとうとう受け入れました。ならば義なる神が神の民の願いを聞き入れてくださらないはずはありません。放っておかれるということは決してありません。七節で叫び求めると訳されている言葉は、呼ぶとか叫ぶという一般的な用法のほかにですね、特に頼るもののないもの、抵抗するすべのない無力なものの叫びというものを表す言葉でもあります。聖書の中ではイエス様に大声で助けを叫び求めた人々の箇所で用いられています。またイエス様があの十字架の上で神様に大声で叫ばれた場面でも用いられています。それほどの叫び、それほどの祈りですね。イエス様はやもめの姿を通していかに祈るべきかを教えられました。私たちは正義と公正の神に、そして弱者を憐れんでくださる神様に祈るのですから、何かこの祈りの力でですね、神様を無理やり動かそうとするのではありません。強引に何かこちらを振り向かせるというのではありません。そのような神様に、正義と公正の神に、弱者を憐れんでくださる神様に語るという意味で、理性的な言葉で祈ることができますし、またそれがふさわしいでありましょう。しかし一方で、その一方で、あのやもめが持っていた熱心さ、しつこさ、激しさが必要なのです。叫び求める姿勢が必要なのです。イエス様はそれが必要だと言われます。祈りの熱心をまさに求めておられるのです。八節で主は、言っておくが、神は速やかに裁いてくださると言われました。神の民の熱心な祈りを神様がいつまでも放っておかれることはないということです。神様は選ばれた人たちのために速やかに行動されます。しかし私たちは、神様がそれほど速やかに行動していてくださるようには感じないのではないかと思います。熱心に祈っても、熱心に祈っても 聞いていただけないように感じるということもまたあるのではないでしょうか。カルバンはこの部分を仲介してこのように言っています。神が速やかに裁いてくださるとの約束は神の摂理と関係づけなければならない。というのも、聖潔な私たちを助けるために私たちの感覚に合わせてすぐに来られることは決してないからである。したがって神のご計画の中に分け入るならば、神の助けは素早く、そして常に時にかなって一分たりとも遅れることなく、必要な時に正しく備えられるのである。私たちには遅れているように思えても、私たちには何か答えてくださらないかのように思えても、神様が遅れておられるのではありません。カルバンが言うように、神様が私たちの感覚に合わせて行動されるのではありません。神のご計画の中で最もふさわしい時に行動してくださるのです。そこには遅延はありません。時にかなって一分たりとも遅れることなく、主は介入してくださるのです。それゆえ主の民は神の時が来るまで神の約束を信じて忍耐することが求められます。信仰者にとって忍耐は大切です。そして忍耐は希望がなければ決してすることはできません。私たちキリスト者の最大の希望は何でしょうか。それは主イエスキリストの再臨です。主が再び来てくださることです。そして主がすべてを正しく裁き神の国を完成されることです。私たちの救いが完成することです。この約束があるから私たちはこの闇の世を生きることができるのです。闇の世であっても希望を持って私たちは生きることができるのです。最後に、イエス様が最後に語られた言葉に注目しておきたいと思います。八節の後半です。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。イエス様は例え話を通してこの地上で信仰を持って祈り続けることの大切さを教えられました。そして神様は必ず祈りを聞いてくださいます。それほどに信仰による祈りというのは大切です。で、その大切な信仰が人の子が来るとき、すなわち主の再臨のときにどれだけ見られるかということを心配しておられる、そういう言葉ですね。主の再臨がいつあるか、それは私たちには分かりません。それで私たちはこの主の心配の言葉を受け止めて、私たちはまさに常に信仰に生きなければなりません。例え話とのつながりで言うならば、イエス様は私たちにこう問いかけておられると言えます。あなたはこのヤモメのような信仰を持っているかという問いかけです。ヤモメはまさに最も弱い立場の人でした。何も持たない人です。富も保護者もありません。そして彼女の相手は不正な裁判官です。彼は当然のように彼女の言うことなど相手にもしませんでした。もう彼女の前には大きな壁が立ちはだかっている。見えるところで言えば彼女には何の可能性もありませんでした。普通なら諦めるしかない。もう諦めて自暴自棄になるしかない。そういう状況です。しかし彼女は諦めませんでした。繰り返し訴え続けたのです。裁判官が眠ることができないほどに、また彼が怖くなるほどに訴え続けました。そしてついに 彼を動かしたのです。私たちの神様は決して不正な裁判官ではありません。正義と公正と憐れみに満ちておられる神様です。そのような裁判官です。そこに大きな希望があります。また私たちはしばしば疲れ気落ちし怠惰になります。しかし誠の裁判官である神様は疲れることも気落ちすることも怠惰になることもありません。神様は常に耳を傾けてくださるお方です。そして速やかに正義をなしてくださるお方なのです。その神に祈るように、祈り続けるように主は教えておられます。気を落とさずに絶えず祈るようにと言われます。誠の神に祈り続ける者が失望に終わることは決してありません。それが神様の私たちに対する約束なのであります。祈ります。神様、私たちは祈ることにおいて弱さを持っている者たちです。怠惰に陥り、また弱気になってしまう者たちです。しかし神イエス様は私たちに例え話を通して、あなたが祈るお方は決して不正な裁判官ではなく公正と正義の裁判官であられるということを示してくださいました。そしてまた例え話のやもめを通して、このやもめのように信仰を持って祈り続けよと教えてくださいました。ありがとうございます。そう語ってくださるイエス様が私たちの祈りを聞かれないことは決してありません。どうぞ私たちが主に信頼して祈り続けていくことができますように、励ましと力づけをどうぞ豊かにお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。